載中、4時です。
椎名ヘキル見たいラジオナビゲーターの椎名ヘキルです。はい、というわけで、今週も、先週の放送417回記念、公開収録の会場からお届けします。皆さん元気ですか？みんな固いですか？リラックスして聞いてくださいね。なんならゴロンしていいからね。もうね、そこにゴロンね、ゴロンダメ、ゴロンダメ、あ、ゴロンはダメだそうです。はい、じゃあなんかちょっと伸び伸びした感じで聞いてください。というわけでですね、今週はゲストにお久しぶりの登場です。漫画家船津和樹先生を迎えてお送りします。先生よろしくお願いいたします。わ
ー迷いますよね。
あ、すいません、後での紹介でしたね。
今いないことになってますんで。
いや今回はどんなお話が飛び出すのか今後期待です。
かな、おい。
ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、シーナヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
シーナヘキル見たいラジオ。
先生ったら、
There's the sound.
先生のご登場も気になりますが、皆さん今日はラウドパーク14 2日目であることをお忘れなく。お送りした曲は Within Temptation 最新アルバムハイドラからパラダイスでした。
ミサイラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、シーナヘキルミサイラジオ。今日はゲストの方をお迎えしています。漫画家船津和樹先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
あれからあの前にあの、はい、以前来ていただいてから2年、
はい、
ということなんですが、
そうですね、はい、
そんなに経ったとは思えませんね。
思えないですね。
なんか先生もすごく馴染んでます。
え、そうですか。
はい、緊張します。この番組の方のようなもうい
やいや、とんでもない
なんですが、はい、まあせっかくね、あの今日本当になんか高録ということでスペシャルゲストで来ていただいたので、はい、普段聞けないこともね、あの聞かせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、ちなみに船津先生はですね、数々の作品を書いていらっしゃいますが、中でも2001年春週刊ヤングジャンプにて世界初のカレーコミック、カレーなる食卓が連載スタート、はい、ストーリーの中にはなんとヘキルちゃんが登場、
はい、
一昨年の12月全49巻にて連載終了ということで、
はい、
49巻、
はい、
すごい年月でしたね。
長いことやっちゃいましたね。
いや、そこまでの続いて描ける漫画家さんはなかなかいらっしゃらないと思うんですけれども。
本当ですか。
すごいことだと思う。あとその食卓というぐらいですから、やっぱり料理のいろいろなことをすごく勉強されて、資料とかもたくさん集められたんですよね。
そうですね、まず出汁の読み方は最初に勉強しました。
あらー、来たこれ、いきなり。おあ、先生ったら、もう先生ったら、
あ、すごい、拍手嬉しい、ありがとうございます。
そこですね先生、
はい、あれはね、やっぱりね、知らないとデジルと読んでもしょうがない。まあでも読まないですけどね、
うん、そうですね。はい、気をつけます。まあそんな痛いところを疲れたんですけれども、まあこの時ね、出演を機に華麗なる食卓のラストには、
はい、
なんと私のどうしようもないイラストをですね、
いやもうありがとうございました。本当その
コメントとかをね、寄せさせていただきました。
ありがとうございます。
そして、はい、今年の3月から、
はいはい、
なんと新作が、
はい、
しかもエロカワ妖怪バトルラブコメディということで、
はい、
妖怪少女モンスガの連載がスタート、
はい、
7月には第1巻も発売、そしておととい10月17日金曜日に第2巻が発売されたばかりです。
はい、ありがとうございました。ありがとうございます。
おめでとうございます。第2巻発売、
ありがとうございます。よろしくお願いします。
いやいや、私これ第1巻をですね、なんといただいたんですけれども、
はい、
エロいですね。エロすぎです。、はい、先生、
ありがとうございます。
何ですかこの女の子のぷにょぷにょしたお胸やお尻は。もうパンツちゃんがいっぱいじゃないですかこれ、
はい、
でも
で、ね、はい、
生々しくていいですね。
ありがとうございます。もうそこにこだわってます。
いやー、これ女の子から見ても、
はい、
結構ドキドキです。
あ、本当ですか。
はい、
あ、そう言っていただけると嬉しいです。
あとその主人公さんが、
はい、
結構こう女の子ちゃんのお尻とかに顔を詰めたりとか、
はいはいはいはい、
いっぱいあるんですけど、これは男の夢ですか。
はい、そうですね、ラッキースケベはもう男の夢です。
あ、そうなんですね、はいはい、ラッキースケベって言うんですね。
ラッキースケベって言います。ラッキーなんで、全然悪意はないんで大丈夫。
あ、悪意は、いやいやいや、
悪意はない。
これはでもこんなに可愛いお尻ちゃんだったらうずめたいだろうなと思いました。
はい、
でもどの女の子もみんな可愛くて、
ありがとうございます。
まあ、船津先生、女性描かれる時って本当にこう柔らかい女の子で、
はい、
すごい可愛いらしいキャラクター描かれるんですけども、ただし今回、
はい、
主役が妖怪と、
はい、
なぜ急に妖怪を描かれようと思ったんですか。
はい、妖怪もともと好きっていうのもあるんですけど。
あ、そうなんですね。
はい、なんていうんですかね、ほら、妖怪っていくつか分かんないじゃないですか。
ああ、年齢不詳ですね、はい、そういえば
女子高生ぐらいの子にエッチなことしちゃダメじゃないですか。
うん、
でも年齢わかんないじゃないですか。
妖怪だったら大丈夫だ。そんな
300歳でもいいじゃないですか別に。
いや、まあまあ、例えばそうだとしましょう、
はいはいはい、
しかし、はい、なかなか主役に六六首を主役にするっていう漫画、
はい、
私見たことないんですけど。
僕も見たことないですね。
女の子が六六首ですよ、
はい、
ビョンビョンビョンビョンって伸びるんですよ、
はいはいはい、
え、
首が伸びると自分で絡まれるじゃないですか。
はい、 え、自分でから。
はい、クズオフレツが一人でできるんですよ。
なんと
すごくないですか、
そんな狙いが、はい、先生ったらもう。いやだけどね、はい、その発想もすごいんですけれど、はい、今回私カレーなる食卓のイメージがずっと強かったので、
はいはいはいはい、
なんかこう、まあ普通の例えば現代ものだったとしても、
はい、
結構真面目なお話が来るのかなと思ってたんですよ。
真面目ですよ、すごく。
いや、うん、そうとも言いますが、
はいはい、
秋葉が今回、はい、全部この設定になっているということで、
はい、そうですね、現代の秋葉が舞台になってますね。
いろいろこうニャンニャンカフェとか、
はいはい、ニャンニャンカフェ、ニャンニャンカフェって何ですか？
メイドカフェとか、はい、いろいろ出てくるんですけれど、
はい、
これ先生行かれたことってあるんですか？
僕ちょくちょく行ってますよ。
なんと、
はい、カレーの頃からちょくちょく行ってました、
ね。あ、そうなんですね、はい、じゃあもう、はい、あの界隈では船津先生は有名なんです
か？有名じゃないですよ、全然全然一客ですよ。
あ、そうですか。
一ご主人様です。
はい、いらっしゃいませご主人様なん
ですね。じ
ゃあもうここにこう書かれてる女の子のこのなんかご飯作りますよニャンニャンニャンみたいなのはこれは結構体験談。
ああ、そうですそうです、
はい、あ、そうなんですね、はい、すごい、
はい
はい、というわけで、そんな船津さんにですね、はい、リスナーの方から聞いてみたいが届いています。
はい、
はい、今日ね来てくださってる方の中にもいらっしゃいますね。はい、広島買い出し機構さんから、前々から疑問に思っていたのですが、
はい、
漫画家さんが新しく作品を描き始められるとき、
はい、
あらかじめラストシーンはどうするか落としどころを考えてから作品をスタートするのでしょうか。
なるほど、
はい、それとも連載していくうちに自然とラストシーンの流れが決まってくるものなのでしょうか。
はい、ね、これ両方ですね。最初からぼんやりとはあるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、多分こんな感じで終わるんだろうなっていう、
うん、
で、まあやってるうちにちょっとずつちょっとずつずれていって、で、まあでも大体それに沿うような感じにはなるとは思うんですけど。
そうなんですね、
はい、
例えば、まあ、分からないんですけどこういろいろ読者の方々から、
はい、
まあ、お手紙とかが来てこうでしたああでしたっていう意見がなんかこう反映、それがこう反映されたりとかそういうことっていうのはあるんですか？
あー、それはあんまりないですかね。ただただ読者さんの意見で、あ、こっちの方がみんな望んでるんだなっていうので、こう、緩やかに変わっていくことはあるかもしれないですけど、大幅に変わったりとかはあんまり。
なるほど。
はい。
じゃあその展開を楽しみにしていてくださいということですね。はい、で、続きまして、
はい、
千葉県は、ホッチさんからですね。会場にいらっしゃってます？
あ、
ホッチさん。
ありがとうございます。
ホッチさん、目の前にいらっしゃいました。読みますよ、今から。あなたのメールを。
分かったから。
読みますよ。先生に読みますよ。
はい。
はい。ホッチさんからです。
はい。
先生。
はい。
好きなパンツの色は何ですか？
これは、女の子の？それとも自分が履く場合？あ、僕が履くのはどうでもいい。あ、両方とも、両方どうですか？
両方知って知りたいんですね。
ね。女の子は、白、島、ピンクですね。
島？
はい。
島
は水色、白がいいですね。
こだわりがあるんですね。ほほー。
はい。一番王道のやつ
です。白と水色、王道なんですか？
白と水色の島パンは王道です。そうですね。アニメの王道ですね。
あ、アニメの王道。は
い、リアルだと結構、島が細いですよね。
あ、そうですね。
すごい裏付いてる。
あんまりこう横に太いっていうのは売ってるの見たことがないかな、う
ん。あんまりないと思います。アニメぐらいでしょ
う、ね。そうなんですね。そこはツボなんですね。
はい、
ちなみに先生ご自身の
僕自身のは、うん、ほどほどな柄で。
あ、でも無地じゃなくて柄なんですね。
う
ん、
はい。男のパーツの話はどうでもいいそうです
。すみません、脱線しました、
はい、
じゃあ続きまして、
はい、
オフの時の息抜きは何ですか？
あ、子供と遊ぶこと。
あー、はい、でも噂に聞くとなんかお父さんまたエッチな漫画描いてるのって聞かれたりはしないんですか？
それ何で知ってるんですか？
あ、またおっぱい描いてるの？
違いますよ。パパあんまりエッチなのばっかり描いてちゃダメだよです。
私舐められてる。ふにゃふにゃ。じゃあもう慣れっこですね。そうなるとお仕事でもう描いてらっしゃるんだなっていうのね。
そうですね。まあなんだろう、僕がそれを言われた時に僕が返したのは、うるさいお前忘れてかなってんと。 返したら、うーんって言って寝てました。
パパ頑張ってるから、
はい、
応援してね、
はい、応援してね、
はい、
よろしくね。
さあそして、会場のラジオネーム、ノイエル・ゲシュペンストの、あ、じゃあノイエル・ゲシュペンストさん
え
ですよね。言えなかったけど今
先週言えるって言ってました、
ね、言ってたんですけど今言えませんでした。ごめんなさい。船津和月先生の質問、
はい、
女の子の裸を描いてる時ってどんな気分ですか、
はい、ノイエル・ゲシュ・ペインペンストさんに逆に、あの女の子の裸を見る時どんな気分ですか。同じ感じで同じ感じであ
、じゃあちょっとなんかウキウキな感じ。
そうですね、ヤッホーな感じ
イエーイって言いながら、はいはい、描いてる。あ、でもそれが伝わってくるからこんなに可愛いんですね。
はい、
そしてラジオネームぶっちゅーさんから、漫画家のお仕事をしていて、
はい、
一番嬉しかったことは何ですか。
一番って難しいですね。やっぱりこう、作品を読んで面白かったとか言ってもらえるのはすごい嬉しいですし、例えばその好きな声優さんに会えることとかね、
ひ
きるさんに会うのもそう、
ね、ありがとうございます、はい、
こういうのはなかなかないんで、
はい、
はい、とかもそうですし、一番っていうとなかなか難しいですけど、やっぱりこう嬉しいことはいっぱいありますけどね。前作カレーやった時にやっぱりカレー嫌いだったけど好きになったって。
ああ、それは嬉しい。
嬉しかったですね。
嬉しいですね。はい、はい、であともう一つ来てまして、
はい、
シナヘキルさんを船津和樹先生の漫画にぜひ登場させてほしいんですが可能でしょうか。無茶ぶりだねこれ、かなりの
気長に待ってもらっていいですか。頑張ります。
いやいやいやいやいや、ちょっとね、シーナヘキルっていうのはもう無理、設定としても無理がねあると思うので。
お弟子の出演は
いやいやいやいや、
お弟子は出しますよ。すぐ
本当です。どんな形でお弟子が
マルシーシーナヘキルって書いてる。
いやいやいやいやいやいやいや、それはちょっときついな先生そんなヤングジャンプですよね。
ヤングジャンプです。
きついです、はい、先生。それは
楽しみにしていただいてぜひ読んでてください。
せめてあの違う、なんかあのだって役者として出してください。
今それアニメの タイトル言ってください先進めてよ。
はい、はい、というわけですね、はい、見たいラジオではゲストの方に好きなアニソンリクエストをいただいているのですが、はい、船津さんの一曲、はい、ご紹介いただけますか。
はい、それでは聞いてください、アニメラブライブ、一期のオープニングですね、ミューズで僕らは今の中で。
ラブライブの第1期オープニングテーマ、ミューズで僕らは今の中でお送りしています。東京 FM からお送りしています椎名ヘキル見たいラジオ、今週は漫画家の船津和樹先生をお迎えしています。というわけでこのラブライブをリクエストしてくださったんですけれども、
はい、
ラブライブがお好きということで、
はい、
どこら辺が
可愛い。
うわ、女の子がたくさん出てくるのが、
はい、
でも、はい、見てるのが楽しいですね。なんかこう なんかこう漫画家さんの方が何をご覧になっているのかって意外と知らなかったりするじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
ご自分の作品以外で何を見てるのかなって。もうこれはでも娯楽ですよね。
そうですね。だから、漫画家でも漫画読まない作家さんもいますし、
そうです、ね、
アニメ見ない人もいますし、
はい
はい、
でもアイドルお好きですか、もしかして。
アイドル好き、うん、好きかもしれないですけど
可愛い女の子好きです。
そうですね、
出なきゃあんな可愛いか描けるわけがない、は
い、と
私は勝手に思ってしまいました、はい、でちなみにですね、今日は船津さんから私に聞いてみたいことがある、はい、ということなんですけれども、はいはいはいはい、何でしょうか。
あのですね、
はい、
椎名さんは今まで、はい、あのアニメとかでキャラたくさんやってるじゃないですか。
あ、そんなにはやってない
今まで一番、はい、素の自分に似てると思ったキャラ、
あ、
もしかしたらごめんなさい、僕わかんないかもしれないですけど、皆さんはもしかしたらご存知かもしれないです。
わ、難しいですけれども、なんかやっぱり自分と似たところは意外とどのキャラもかなりあるとは思いますが、
はいはいはい、
ただ年齢によってもちょっと違うと思うんですけど、最初にやったマジックナイトレイヤーズの獅童ヒカルはもう相当素でした、はいはいはい、だいぶもう体育会系だったので、一直線でこう熱血でできる部分っていうのはもう本当気持ち一つでできたキャラクターでした。あとはね、横浜買い出し機構っていう作品があって、あ、はいはい、それのアルファさんっていう、はい、あのロボットの役をやったんですけど、はい、意外とあんなのんびりしたのはあの共感できますね、すごくね、はい、なんかこう自然の中でほやっとしてるああいう時間の過ごし方好きですね。はい、
実際こうやるとしたら、その年齢的にもそうですけど、
はい、
S キャラとか M キャラとかいろんなキャラクターいるじゃないですか
それ二択なんですか二択でした先生。
いや別にツンデレとかヤンデレとか
S か M なんですか
本若キャラでもいいですけど。
いや私最近、はい、いや昔は本若キャラかちょっとヒロインの、はい、まあそういう明るくて元気みたいな役が多かったんですけど、うんうん、なぜかここ数年ですね、はい、ド S キャラが多いんですよ。
先週もそうでしたもんね先週思いっきりそうでしたよね。
はい、なぜかなぜそこを今求められているのかちょっとわからないんですけれども、はい、なのでまあどっちもちょっと
やりやすいのは本若キャラ。
いや一番実はやりやすいのは、はい、子供っぽい役がすごくやりやすいんです。まあ年齢的にまあそれをもう振られることは一切ないと思うんですけど、はい、意外とわがままキャラでなんかちょっと子供っぽい感じのキャラの方がすごいやりやすいと思います。あとは猫ですね。
猫
にゃにゃにゃにゃ言ってる猫ですね。
猫
はい、はい、そんな感じですか。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、まあだからもうね、なんかド M かド S だってちょっともう何でもござれになってきました最近は。はい、なんだみんなが何を求めてるか全然わからない
みんなは多分 S を求めてるんですか
はい、というわけでもうそろそろお時間が来てしまいました、
はい、
最後に改めて船津先生のねお知らせをお願いいたします。
はい、週刊ヤングジャンプにて、ロカワ妖怪バトルラブコメディ、妖怪少女モンスガ、妖怪少女って書いてモンスガって読んでください、連載してます。おとといコミックス第2巻が発売されました。
はい、
どうかよろしくお願いします。
皆さん読んでください。
はい、
はい、もうで出たばっかりのほっかほかですからね。はい、はい、もう今回もすごいいいシーンがいっぱいあるんじゃないかと思って私も楽しみにしております。
はい、てんこ盛りです。
はい、というわけで、今週のゲストは漫画家船津和樹先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
からお送りしています。日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、椎名ヘキル見たいラジオ。今日会場にいらしてくださっているラジオネーム、マキさん、おー、いらっしゃいました。レイコさん、いらっしゃいました。グレイスさん、あ、並んでらっしゃいますね、3人。はい、皆さん、女子3人組がそこに並んでらっしゃいますから、あのリクエスト、シーナヘキル風が福岡を聞きながらエンディングのお時間です。ありがとうございます。すごいですよ、女子がこうみんなで手を振ってくれてすごい可愛いですね。はい、今週はですね、漫画家の船津和樹先生をお迎えしてお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。いやー、
ありがとうございます。
なんかこうね、なかなかもう普段見ることもね、会うこともできない方ですから、すごい貴重なお時間をいただいたなと思います。ありがとうございます。はい、そしてですね、あの公開収録会場からお送りした2週目、会場の皆さんいかがでしたか。楽しんでいただいたでしょうかね。はい、あ、皆さんのおかげで、あのとってもいい拍手がここに今響いております。ありがとうございます。またいつか公開収録できたらいいですね。ね、何年先になるか分かりませんが、はい、というわけで、今日はね、本当に大勢でお送りしております。番組では皆さんからの、ね、お便りをお待ちしています。おはがきの宛先は郵便番号 102-8080 102-8080、 東京 FM 椎名ヘキル見たいラジオ。メールアドレスはヘキルアットマーク TFM.CO.JP まで。というわけで、そろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は椎名ヘキルでした。それでは最後に、今週の椎名の見たい、船津和樹先生の漫画にお手汁が出るのかどうか聞いてみたい。たいたい、出ないですよね先生。
マルシつけます。
できる見たいラジオ。この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
米焼酎白竹城プレゼンツ、テイスティング&トーク楽しかよ。記念すべき20回目のゲストは TTRE の土屋レオさんです。このイベントに抽選で20組40名様をご招待します。10月31日金曜日夜7時開演、会場は半蔵門ジェットストリーム。お申し込みはメールで、お名前、郵便番号、住所、年齢を記入の上、白アットマーク TFM.CO.JP、白アットマーク TFM.CO.JP からお申し込みください。参加は20歳以上の方に限らせていただきます。皆さんのご応募をお待ちしています。
どんな気持ちかな、空が飛べたら、魚になったら、ウサギになったら、意地悪されたらどんな気持ちかな、想像してみよう、いろんな気持ち。